トラブルバスター
。日曜日の朝です。おはようございます。ナビゲーターの常世翔子です。住まいの問題を一発解決、住まいのトラブルバスター。この番組のスペシャルアドバイザーは一般社団法人市民住まい向上委員会の代表理事であるバスター矢野こと矢野克美さんです。おはようございます。
おはようございます。バスター矢野です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
小学校でもですね、最近はこう春に運動会があったりですね、あとお子さんや、お孫さんのですね、学校の役員などをして運動会の手伝いなどこう打ち合わせに PTA としてですね参加している方もおられるのではないでしょうか、ね。で、この PTA なんですが、何の略かというと、 P はですねペアレント、まあ、保護者という意味で、 T はですねティーチャー、先生ですね、うん。で、A はですねアソシエーションで、集団とか組織とかいう意味があるそうですね、はい。その頭文字を取って作ったものが PTA ということになるそうです。で、保護者とですね教職員が協力して、学校教育の充実をこう図ったりですね、うん、子どもたちの健やかな成長を支援する社会教育団体だそうですね、
はい。まあ、必要な組織ではもちろんあるんですけれども、どうしても保護者側からするとくじ引きで役員を決めたりとかね、
くじ引きでやるんですか。
そうなんですよ、忙しいのになっちゃって大変なんていう声も聞かれたりして、なかなかうん PTAっていう方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですね。で、今週はですねそんな PTA の現状についてお伝えいたします。それでは始めましょう。住まいのトラブルバスター。
この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りします。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに、
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに、
人の話聞いてる。
だから相談先教えてるだろ。
住まいの悩みはフリーダイヤル 0120-978-652。 苦難は向こうに、市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター。
スマホは皆さんの日常をより良くする必需品になりつつあります。機械は苦手という方のためのコーナーです。それでは今週も行ってみましょう。あなたのスマホをカスタマイズ、
ワンモアアプリ。
このコーナーは皆さんの暮らしに役立つアプリや使い方を紹介してより良い生活を送ってもらおうというコーナーです。
毎週いろんなスマホアプリを紹介したり、スマホの賢い使い方などを紹介します。ワンモアアプリ、今日はですね PTA の運営に特化したアプリ、マイリー PTA を紹介したいと思います。
はい、アルファベットで MILEY と書きます。
はい。で、 PTA や保護者会の専用のアプリになってるんですよね、
はい。
で、手軽なですねコミュニケーションができたり、あと情報の共有、これも大変じゃないですか、連絡取ったりする、うん、そういったのが、ね、できたり、あとアンケートも取れたりですね、あとボランティアの募集、ね、手伝ってくださいというのを、発信したりもできる、あと投票などで簡単に、ね、こう行えるということなんですよね、
はい。その他個人情報の管理、プリント作成、意見調整や役員決めの投票機能から決算書作成機能などもあるということです。つまりこれ保護者会とかで集まって何かやらなくちゃいけないとかね、役員になっちゃったから学校でっていう作業をこのアプリが一括してやってくれるみたいなイメージですね。
そうですね。で、投票を、ね、スマホで簡単に行えるので、PTA の総会などスマホからですね投票することができますよね、
うん。
だから委任状が、ね、不要になったり、それから集計が自動でできたりするので、
いいですね。
計算しなくていいですから、すごく便利だと思いますね、
はい。
で、あとは、ね、総会以降参加できないくても期日前に投票できたりするということなんですよ、
うん。
ですから投票結果もですね自動集計で早いし、まあ、行けなくてもこれで参加できるということで、まあ、すごい便利がいいですね。
そして支出の記録をレシートのスクリーンショットを撮って記録できますということで、支出合計を自動集計して決算書を出力までしてくれる、そこまで対応しているということです。会計処理も会計管理も簡単ということです。
はい、そうですね、はい。PTA や保護者会役員のみで、お使いいただくことも可能だそうですね、
はい。
ですから会員の皆様、 教職員の方も含めてお使いいただくことができて、で学校のですね欠席の連絡、これも大変じゃないですか。あと安否確認、もし何かあった災害とかの時の安否確認などにもご利用できるということですね、うんう
ん、はい、これは団体が有料で使用するタイプのアプリですので、これ100人まで年1万1000円、500人まで年2万7000円と書いてありました。え、今日のワンモアプリはマイリー PTA でした。続いてはこのコーナーです。
誰か教えて、
日常の生活で起こる悩みをズバリ一発解決するために現場で活躍している人やスペシャリストにいろいろと聞いて矢野さんに解説してもらうコーナーです。
今週は PTA について考えていきます。で、お孫さんがいる家庭でお子さんが PTA の役員などをやっていると、私の代わりに行ってきてと言われて学校で作業に参加する、うん、すごくね大変だったという方もねおられるんではないでしょうか、はい、で5月下旬に運動会を行う学校も増えてきてますよね。まあ、大きくうなずいておられる方もいるとは思うんですが、この PTA についてね今日はねいろいろお話をしていきたいと思いますね、
はい、
で保護者と教職員が連携し学校の運営やですね行事のサポートを通じて子どもたちの学校生活をより良いものにするために、組織化しているっていうのが PTA なんですよね。で家庭教育と学校教育の連携を深めて子どもたちの成長をサポートするという意味があるんですが、はい、まあ、だんだんねこれがね、変わってきているということで、あと地域教育の教育環境の改善とか、あと子どもたちのですね健全育成を目的とした活動を行うということになっているんですね。で、はい、やっぱりこれ活動するからには費用が発生すると思うんですよ。で、これどのくらいかなということで見てみましたら、運営は子ども1人当たりですね10円だそうですよ。
あ、これ日本 PTA 全国協議会に納められるのが10円ということで、多分学校に納めるのはもっと納めてますね、
はい、そうですね。あ、そうなんですね、はいはい、で、これですね、その下に下部団体っていうのが県単位でありまして、で政令都市にそういったのが設けられている。でさらにですねその下部団体として市区町村で、その管理下に学校単位の PTA が組織されているってことなんですね、うん、これ皆さんご存知だったんですかね。
はい、ね、ね、こういう組織なんですね。そして
僕知らなかったですね。
これ PTA ってでも任意団体なんですよね。
ああ、そうですよね、はい、はいはい、
だから加入本当はしなくてもいいんだけど、入った時には入るのが当たり前みたいになってるから、やっぱりやめるっていう判断ってなかなか難しい感じですね、保護者側からするとね。
そうですね、うん、僕らの小さい頃ってなんか当たり前に入ってたように思うんですが、
はい、
まあ、ただ確かに PTA は任意団体ですから、まあ、加入の有無でですね学校行事とか授業とかですね日常の学校生活にこう違いが生じるということは通常ありませんということなんですよね、うん、
ベルマーク係とかありますよね。ベルマーク集めていちいちこう分類してとかね、
ありました、
学校集まってやるんですよね、
はい、これ僕らもあの袋に入れて小学校の時とか持って行ってましたね。
あ、でもそれでね学校の備品が変えたりするから、はい、とても重要なんですよね。
そうですね。でその PTA が寄贈したベルマークの、品物をですね使用したり、バザーなどで教育委員会以外の費用を捻出しているということらしいですね、うん、であと保護者の声を反映させる一つの手段であったということで、はい、やっぱりほら PTA 会議とかあるのでそこでいろんなこう意見が出てきたりしますよね、
うん、だから力を合わせて子どもたちと学校をサポートしましょうみたいなね、
はい、
愛情の会ですよね。
そうですね。で PTA はですね昭和20年に当時の文部省が発表したということで、
はい、
新日本建設の教育方針ということらしいんですよね。これをきっかけにこう全国にこう普及が進みましたということなんですよ、
昭和20年ね、
はい、ところがですよ、うん、ところが、まあ、近年では PTA が縮小傾向にありますということで、
はい、
日本 PTA 全国協議会の会員数がですね、
はい、
2024年度これ終了時点でですよ、1年で100万人以上減少したということを発表されてますね、うん、
はい、
でどんどん減ってきてるということらしいですね。これですね、あの2024年背任事件が発覚し、内閣府からですね、公益社団法人認定法に基づく是正勧告が行われたということなんですよ。
はい、業務上横領とかちょっとあったんですね、事件になったんですね、これ。
あ、そうなんですね、はい、まあ、そういう方が出てくるとこういうことがあったりするとますます PTA の 評判が落ちていったりしますよね、うん、
はい、そして埼玉県、千葉県、静岡県、群馬県と横浜市、埼玉市、相模原市が大会を決定したと。あと岡山県は団体自体が解散したんですか。
あ、そうですね、岡山県は解散してないっていうことみたいですね、うん、はい、で PTA なんですが、はい、やっぱり今共働きの人が増えてきたじゃないですか。で結局学校のこう就業時間でもだいたい今5時ですよね、
はい、
そうなると5時まで皆さん仕事してるので、こういう PTA の運営の仕事がねなかなかやっぱできないっていうのもあって入らないっていう人もいるんじゃないですかね。
そうだ、共働きが当たり前になっちゃうとやっぱりなかなかボランティアで日中時間使うの難しいですよね。
そうですね、で費用も出ないんですよねこれね。
そうなんですよ、時給とかくれるんだったらみんな喜んでやると思うんですけど、
そうそうそう、パート代わりに行ったり行けますもんね、
うん、
だそういったのをきちっとやってくれるといいかなと。でもなくてはいけない団体だと思うんですよ、
はい、
PTA の活動の内容の中にバザーや廃品回収があったりですね、であと模擬店とかベルマーク集めなども学校によってはさまざま必要なことをやってらっしゃるのでね、あと研修会の参加とか、あと役員活動を通じて自己の成長とか生活環境の改善にも役立てることができますので、まあこういう活動は必要かなと思うんですね、
うん、
PTA 自体がじゃあ必要かどうかっていうことで問われる時代に入ったと思うんですが、最近ですねその PTA の代行会社っていうのが出てきまして、これね一つご紹介しますと大手旅行会社で経済産業省もサポートしているっていうね、近畿日本ツーリスト、うん、それからピータスっていうところがですね、こういったのを今ねサポートしてるということなんですね、
はい、これ近畿日本ツーリストの場合は修学旅行のお手伝いをもともとしていたので、例えばイベントの取りまとめであるとか人材派遣、あと印刷デザインなど、まあ、様々なサービスを提供しているということなんですね。
そうですね、で
このピータスは PTA のサポーター企業を集めている、まあ、会社集めているサイトということで、例えば出張授業、私の場合だったら出張授業とかでやりますか、はい、とか、はい、行事のイベントサポートとかできますかとかって言って私の団体が例えば登録しておいて、
はい、
この PTA の中で必要としている全国の学校から連絡があったらじゃあお手伝いしますよって言える状態になってるっていう、それがピータスだそうです、
はい、そうですね、ピータスはどちらかというと人材派遣の方が多いですね。
そうですね、
小学校の運動の警備をしたりとかですね、見回りをしてくれたりとか、
うん、
で近畿ツーリストの方はどちらかというとその、ハードの方じゃなくてソフトの方が多いですね、
はい、
まあお金の集金を支援してくれたり、あと保険もね今やってるそうですよ。
うん、やっぱりなんかこうお金で、まあ、だってみんなが働いてるわけだからお金多少払ってやっていただくっていうのじゃないと回らないっていう感じになってるってことですよね。
そうですね、あとほら責任問題もあるじゃないですか、任された仕事に対してなんか ね、例えば運動会の警備を任されてて見逃して事件になったりとかすると、はい、責任を問われたりするので、むしろこういう第三者的な人にお金をお支払いしてですねきちっとやっていただいた方が逆に、まあ、安心感もあるかなと思いますね。
はい、また川崎市だとベルマーク集めなどで学校の財源確保を作っていたんだけれども、歩行アプリなどと連動して学校に寄付するアプリ使ってるんですね。
あ、そうですね、テクテクですかね、
川崎テクテクっていうアプリを使っていて、
はい、
歩くだけでベルマーク集めみたいな意味合いがあるということですよね、
はい、ぜひですね PTA のあり方なんかをもう一回ね皆さんも地元でねお友達お母さん同士お父さん同士で話し合ってみてもいいかなと思いますね、うん、
はい、興味を持ってみるだけでもいいですね、
はい、
来週も住まいや生活の悩みを一発解決してまいります。お楽しみに。
教えて矢野さん、
任せんしゃい。
市民住まい向上委員会に来ているリスナーからのリアルな相談にバスター矢野さんがお答えする教えて矢野さん。矢野さん、今日の問題は。
今日はですね、PTA を考えるということで子育ての話をいろいろしていますが、子育てグリーン住宅支援事業についてね、質問が来たのでお答えしていきたいと思います、
はい、
でこれね、予算がもう決まりましてですね、これ受付が始まってるんですよ、
うん
うん、早いものだと3月からで、まあ、5月からね始まるっていうものもあります。でこれね子育て支援事業じゃあどんな商、ね、製品に出るかというと、
ね、これお得があるってことですよね。
そうです、そうです。でリフォームに関しては、まあ新築はまあ出るんですけどもリフォームに関しても、ね、出るということで、で、まあ、どんなものが出るかというと開口部のですね断熱改修、ガラスの交換とかですね内窓の増設とか、あとですね、 エコ住宅設備の設置ということで、節水型のトイレとかね、あと太陽光の利用システムとかですよ、
はい、
蓄電池とかも出るそうですね。あと子育て対応改修ということでですね、ビルトイン食洗機、やっぱりほら食器洗ったりするとね、子どもさんの面倒見れなくなったりするでしょ、
うん、
ですからそういったことに対しての食洗機に費用を出したりですね、あとね、やっぱり宅配ボックスなんか、これもね、配達のいろいろ考慮した上で宅配ボックスなんかにも出たりしますね、それからですね、防火性能向上ということで、外窓の交換とかガラスの交換も出るそうですね。あとバリアフリーに関しては手すりの設置とか段差解消、こういったのにね出るということなんですよ。
これ基準をクリアしたら誰でも申請できるんですか？
ですね、これはですね、基準がありまして、何の基準かと言いますと、これはですね、出る人たちがちょっと決まっているんですね、はい、全員が出るわけじゃないです。でこれですね、出る世帯は子育て世帯、それから若者夫婦世帯ということになってますね。で子育て世帯というのは2006年4月2日以降に出生した子どもさんがいる方、
うんうん、
それから、若者夫婦世帯というのはいずれかが1984年4月2日以降に、出生した人ですね、
はい
はい、その誕生日の方になりますね、
うん、
でしっかりこういったのを確認して、申し込んでみたらいいと思います。
はい、来週も矢戸さんが市民住まい向上委員会に送られてきたリアルな悩みにアドバイスしていきます。教えて矢野さん、お楽しみに。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに、
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに、
人の話聞いてる。
だから相談先教えてるだろ。
住まいの悩みはフリーダイヤル0120-978-652。苦難は向こうに、市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター。
今回は PTA の現状というテーマでお届けしました。今日の一言は、
はい、何でしょう。
子どもだけでも大人だけでもなく、みんなで笑い合える仕組みになるといいですね。
そうですね、まあ、それが一番ですよね。
そう、疲れちゃうと親も機嫌悪くなっちゃってね、うん、子供に影響あるしね、
はい、そうですね、
はい、さて市民住まい向上委員会の今週の動きを教えてください。
はい、屋根と外壁のメンテナンス講座、それから住まいの防犯防災講座とやっておりますので、市民住まい向上委員会のホームページの方からお申し込みご参加ください。
市民住まい向上委員会の電話番号は0120-978-652、 0120苦難は向こうにです。電話受付時間は毎日朝の9時から夜の7時までです。そしてこの番組ポッドキャストもあります。ラジオ日本住まいのトラブルバスターポッドキャストで検索してみてください。いつでもお聞きいただけます。はい、
それではということで、はい、うん、そうですね、はい、
また1週間楽しくお過ごしください、はい、それでは来週まで、さよなら。
さよなら。
住まいのトラブルバスター、この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りしました。
住まいのトラブルバスター。